聖書の御言葉は旧約聖書詩編98編1節から9節です。旧約聖書の935ページ、詩編98編1節から9節。新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の見て聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。主は救いを示し、恵みの御業を諸国の民の目に表し、イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。地の果てまで全ての人は私たちの神の救いの御業を見た。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。歓声をあげ、喜び歌い褒め歌え。ことに合わせて褒め歌え。ことに合わせ、楽の音に合わせて。ラッパを吹き、角笛を響かせて、王なる主の御前に喜びの叫びをあげよ。とどろけ、海とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものよ。潮よ、手を打ち鳴らし、山々よ、共に喜び歌え、主を迎えて。主は来られる、地を裁くために。主は世界を正しく裁き、諸国の民を公平に裁かれる。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書6章5節から15節であります。マタイによる福音書6章5節から15節、新約聖書の9ページであります。6章5節から、祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈る時は奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は、願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。祈りについて学び続けております。まあ、ここに来てから本当に一言一言を学ぶようにゆっくりとその速度を落としました。私たちが本当に祈ることができたならば、それこそ神の御前で確かに生きるということであります。これをよく覚えたいと思いますね。とても今私たちは忙しい生活の中に置かれておりますけれども、 そしてまた多くのことを成し遂げたり、また多くのものを手に入れたり、とても忙しく、そしてまたある意味では物が大変溢れた時代の中に生きております。しかし改めてですね、私たちは聖書に向かい合うときに、栄華を極めたソロモンという人物が登場いたしますけれども、そのソロモンのことを覚えながら、あるいはソロモンのことを本当に見ながら語られた聖書の言葉がコヘレトの言葉にありますが、そこのテーマは空の空ですね。いろいろなものを手に入れた、いろいろなことを成し遂げた、また本当にとても忙しくいろいろなことに取り組んだ、だけどもその生涯の終わりにおいて、あるいは生涯の途中においてふと振り返ったときに空の空、一体何をしてきたんだろうか。ある意味でこれは神様から離れた人間に対する呪いであります。呪いというのは災いではないんですね。本当に忙しくいろいろなことをし、いろいろなものを手に入れ、いろいろなことを成し遂げたようだけども、ふと振り返ってみると、一体何を自分はしてきたのだろうか。ソロモン自身もそう語るわけです。その生涯において、空の空、いろいろなものを本当に知りたいと思って知識を極めたけれども、でもキリがない、どんなに極めてもキリがない、また学びすぎれば体が疲れると、一体何をしてきたんだろうか。神様を離れて私たちはそのような歩みの中に巻き込まれ飲み込まれていきます。イエス様を誘惑した悪魔の誘惑もそのようなものです。神の子ならこの石をパンに変えたらどうだ、神の子ならここから飛び降りてみたらどうだ、神が支えるぞ、神の子ならとこう続いて、そして最後は見ているものを全部あげようじゃないか、私を拝むならそうしよう。悪魔に定められた神にとことん逆らう者の虚しい滅びに全てを与えながら飲み込んでいく悪魔の誘惑です。本当に微妙で見分けがたい姿でありますが、私たちは改めて神様の御前で祈ることにおいて、そのような流れの中に飲み込まれないで自分を取り戻します。祈ったからといってその忙しさが終わるわけでもなく、祈ったからといってこの物にあふれた時代から違う場所に移されるわけでもなく、その時代にそのようなものの中に本当に私たちは身を置きながら生きることになりますが、祈ることにおいて改めて私たちは我を取り戻します。神様に対する我です。だから祈りを学ぶということはとても重要なことであります。自分を取り戻すということでもあります。自分、悪魔の誘惑は本当に悲しいものですね。それに巻き込まれてしまう側からすればです、何でも与えるというわけですから、見ているものを全部与えるというわけですから、これぐらい人が求めてですね、これぐらい人が成し遂げたい事柄はない、そのように見えるんですけれども、でもそれを全て手に入れた時に、結局神様ではなくてその悪魔を拝むならという、その悪魔のその本心ですね、それは全てを与える人を幸せにすることではありません。自分と同じ運命をたどらせるということです。愛ではあります。反対に神は愛である。神様は愛する者を叱ったり鍛えたり 訓練します。思い通りにことがいかないことも数多くあるかもしれませんが、ご自身の清さに預からせるために、ご自身の義に預からせるために、本当に長く生きるようにするために、望みを持って生きるようにするために、その人の求めるもの、またその心に従うのではなくて、ご自身の御心によって、人を導き、養い、育てます。まあ、そのような神様のお取り扱いに預かるために私たちは本当に祈りが本当に大切です。祈りというとですね、私たちはとても構えてしまって、とてもたくさん祈らなければと思うかもしれませんが、確かに本当に祈りから祈りへ、神様を信じることから信じることへと進むときに、祈ることはもはや私たちにとって努力であることをやめて、私たちにとってそれはもう本当に必然、もう祈らずにはいられない事柄となっていくことと思います。これは人が息をするのと同じでですね、神様の前で息をするためには、また神様の前で本当に神様が与えてくださる空気を吸うためには祈らざるを得ない、こういう姿になっていくかもしれませんが、でも最初からそういかないことと思います。私たちを飲み込んでいるものから離れて息をする、私たちを飲み込んでいる闇から目を転じて光を見つつ目を開く、こういう瞬間が日々の生活の中に必要です。ほんの短い祈りであっても、それがあるとないとでは違いがあります。実際私たちが祈るときに、異邦人のようにくどくどと祈ったりですね、また偽善者のように人の前で本当に言葉を整えて祈ったところで、それが神様に喜ばれる祈りでないことも事実です。そういう意味でそういうふうな祈りはですね、人の前だけではなくて、私たちが神様に向き合ったところにおいても、本当に戸を閉めて向き合ったところでも、そういう祈りというものは私たちの祈りの中に入り込んできますね。くどくどと自分の思いに神様を従わせるように、あるいは人に聞かせる、人を聞いてはいないんだけれども、ここで祈った、こういうふうに祈ったら本当に立派な祈りだな、いつか人々の前で祈ってやろう、こんな思いが入り込むこともあるかもしれません。それは役に立ちますね。あるクリスチャンの方がこうおっしゃいました。3時間祈っても本当に祈るのは30秒だな、とこういう祈りの現実もあることと思います。いろいろなことをくどくどくどくど祈ったり、いろいろ言葉を尽くしたけれども、でも本当に祈るその30秒の祈り、一言の祈り、これがその人を神様の前で確かにするということもあるんですね。あるいは私たちが忙しい中で、本当にその忙しさの中に紛れ込まれながらも、一言、神様、助けてください。このたった一言ですけれども、この助けてください。この助けてくださいが本当の助けてくださいならば、アッバ父よと呼べとおっしゃる父が、その祈りを見捨てることはありません。そういう意味で、私たちが学んでいるこの祈りは、本当に私たちの単なる祈りの道筋ではなく、生きる道筋を示すものです。イエス様が教えてくださった祈りの冒頭、天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、そして今日は御心が行われますように、ここから学びを得て恵みをいただいて1週間の生活へ出ていきたいと思います。 前回学びましたときに、御国が来ますようにと学びました。この来ますようにというのはよく考えてみると少し変わった言い方ですね。このことにだけ少し触れて今日の箇所に入っていきます。来ますようにというのは、御国の方から来るということなんです。祈る人は、本当に神様を信じて祈る。信仰がなければ神に喜ばれない。神に近づく者は神が存在しておられること、神が必ず求める者に報いてくださることを信じていなければならない。だから、御国が来ますようにという、神の御国ですね。あなたの御国が来ますようにという祈りを捧げる者のところに、御国の方から来るということなんです。年を召された方は、あれもできなくなったし、これもできなくなったし、さっぱり本当にいろんなことができなくなったと自分を嘆くかもしれませんが、祈りにおいてはそうではありません。御国の方から来るんです。私たちが神様を信じて、そして神様が導くままに一歩二歩重ねながら待ち望んでいるところに御国の方から来るんです。これを頭に置いてどうぞ聖書に向かい合ってみてください。本当に神様の方から来るということが聖書での祈りの答えであることがよくわかると思います。主を待ち望めです。主を待ち望め、また世の終わりにはエルサレムが、神の都が下ってくるんです。来るんです。待つにふさわしい姿で待ち望んでいる者のところに下ってくるんです。イエス様もまたそのようにおいでになりました。だから来るんです。私たちができることは神様を信じて、そして神様が示したもう道を、主の御言葉は道の光、足の灯火ですから、私たちが示された一歩に従って一歩踏み出して、待ち望んで神の国が来るんです。今日の御言葉は、御心が行われますように、天におけるように、地の上にも、御心が行われますように。御心とありますね。あなたの御心がであります。あなたの御心が、神様を信じるということは、まず第一にはイエス様が教えてくださったところによれば、自分の心を捨てるであります。自分の心を捨てる、まあイエス様だけが教えてくださったのではなくて、これはもう聖書が教えていることですが、箴言の28章の26節にこうあります。箴言の28章の26節の御言葉、こう教えられています。自分の心により頼む者は愚か者だ。知恵によって歩む人は救われる。自分の心により頼む者は愚か者だ。自分が思うところ、自分が考えるところ、そのようなものに従ってそれに振り回されながら、まあうまくいくときは振り回されるとは思わないでしょうが、それによって歩む者は愚か者だ。この愚か者だというのは知識がないということではありません。一般的な知識がないということではありません。これは神を知らない者だということです。根本的な、聖書が教えようとする根本的な事柄について分かっていない。神を知らない者だ。反対に、知恵によって歩む人は救われる。知恵とは、あらゆる道において、あらゆるところで、あらゆる時において神を認める者、神を知る者はそれによって、 それによって歩む者は救われるとあるんですね。だから自分の心に従っていったならば、愚か者だとあるようにすぐ神様は見えなくなります。自分の心に従ったら、自分の思いに従っていったならば、神様は見えなくなります。だから聖書の御言葉に向き合いながら歩む私たちは、繰り返し自分を捨てることを求められると言ってよいかもしれません。自分を捨てる、自分の心、自分の思い、これにこだわり続けるなら、聖書はその人の心の中に入ってきません。しかし無理やり神様が私たちの心の中に言葉を入れることはなさいません。無理やりはしないんです。私たちが自ら戸を開けて受け入れるようになさる。だから神様の御心はあるんですね。私たちはその御心を、かつては全然そんなことが、そんなものがあることさえ私も知らずに歩んでいましたけれども、その御心にこう触れてですね、その御心に触れて、じゃあそれを本当に喜んで全部受け入れるなんていうこともありえません。むしろ、厄介なものに出会ったかのように思うこともしばしばありました。また今でもあるでしょう。だけども、その御心に出会ってですね、その御心はじゃあ、乱暴にその人の人の心の中に入ってくる、そのようなことはありません。イエス様が私たちに示した通りの姿です。くすぶる灯芯を消すことなく、もう消えそうになっているそのろうそくの芯を消さない。また傷ついた足を折ることなく、もうちょっと力を加えたらもう折れてしまいそうな弱い足を折ることなく、また声を響かせることなく、優しくその御言葉がその人の心の中にしっかりと入っていくように導きました。イエス様と行動を共にしていた弟子たちもそうだったんですね。イエス様がですね、弟子たちに向かってその御心を受け入れさせるときに、もうとことん叱ってですね、とことん恥ずかしめて、とことん強制してその御心を弟子たちに受け入れさせるようなことはしませんでした。反対に弟子たちの鈍さ、弱さ、そういうものにどこまでも忍耐なさいました。一度だけ、いつまであなた方に我慢しなければならないのか、このように語られたことがあったのみです。そしてまた十字架にかかり、三日目に復活した後、そのイエス様が、同じイエス様が私たちを導いてくださいますね。そのイエス様の導きも同じです。かつての弟子たちのようにその目で見ることはできないし、触れることはできないし、この耳でその声を直に聞くことはできませんが、私たちが信仰を持ってイエス様に向き合うときには、同じイエス様であることを知ります。私たちに語りかけるその声において知ります。言葉において知ります。私は戸の外に立って叩くですね。私は戸の外に立って叩く。乱暴にどかどか叩いているわけでないこともその通りでしょう。私たちが静まってですね、実際家の中でワイワイしていると戸を叩く音も全く聞こえませんが、でも静まって聞いてみれば、戸の外に置いて叩く、また声をかけてくださっている、戸の外から、戸の外から祈るというのは、戸の外に立っているイエス様に何か伝言を伝えることが祈るではないんです。戸の外に立っているイエス様にですね、イエス様、この本当にこれ、お願いしますってメモを渡すかのようなですね、そんな祈り、私たちはもう卒業しなければなりません。私も たくさんそういうことをしてきたように思います。でもそういう祈りを卒業してですね、その外に立って叩く、その声を聞いて、でその外に立ってたままですね、交渉するような祈りじゃなくて、戸を開けて、戸を開けるなら私は中に入ってあなたと共に食事をし、あなたもまた私と共に食事をするであろう。叱られるかなと思ったら叱られないんですね。散々嫌味を言われるかなと思ったら嫌味を言われない。共に食事をするであろう。そのようにして私たちがその心でイエス・キリストの声を聞いて顔を見て祈ります。まあ、このようにもし祈ることができたら祈りはやめられませんね。そしてまた祈りを私たちは取り去られるわけにはいきません。もうそこに命があります。そういう意味で御心というものあるんですね。御心は聖書の中にあります。だけどこれは乱暴に私たちのもとに入ってくることはない。悔い改めて救いを信ぜようですから、悔い改めてキリストを信ぜようですから、乱暴に入ってくることはない。悔い改めてです。悔い改めてとは、自分の心にこだわり、自分の思いにこだわり、自分自身を固く岩のように持っているならば入ってきません。でもそれを捨ててです。捨てて、まあ、これを私たちはその歩みにおいて繰り返すんだと思います。ペトロもまた先週学んだように、あなたはメシア、神の子です、生ける神の子です、語って、本当に天の父がお前にそのことを示したんだと言われたすぐ次の瞬間には、イエス様は十字架で恥ずかしめられて死ぬようなことがあってはいけない、本当に真実正直な気持ちからですね、そんなことがあってはいけません、こう言い出すわけですね。これは本当に彼の正直な素朴なイエス様を思う思いからですね。しかしイエス様に、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人間のことを思っている、私を正しく認めたけれども、また自分の思いを固く表に出して私を拒み神を拒んでいるというわけです。だから改めてまたペトロも悔い改めて救いを信じよ。その後何回もイエス様は十字架のことを弟子たちに語ります。復活のことも語ります。でもそのことが弟子たちの心の中にしっかりと、本当にこれが救いなんだなと入るのはさらに先のことであります。だから御心があるということです。御心がなりますように、御心が行われますようにという祈りは、そういう意味で御心がある、その御心を本当に私たちは知って、じゃあどこになるのかといったら、一番最初にそれを祈っている人々の心の中にその御心が入って、その人の中で御心がこの地に実現し始めるということです。神をどこまでも拒んでいる、そのような地のありさまになってしまっていますけれども、そういう中で私たちが、神様、あなたの御心に背いたこの地のありさま、本当に悲しく悲惨なありさまです、どうぞ神様御心がなりますようにとこう祈るときにですね、じゃあどこにその御心はまずなり始めるのか、祈っている人自身の中からということです。そこから始まります。イエス様が神様の御心に従って世に来られました。御言葉において約束され、また予言されていた御心が人となって人々の間に来ました。種のように、さらにその御心は彼を信ずる人々、彼を受け入れた人々の中でなりますように、こういうふうに地の上に御心がなっていきます。だから祈る人の中に、祈る人を通して御心がなっていきます。 自分の心を捨てるというと、これはまたもう自分なんかどこにもなくなってしまうことなんだななんて思ってはいけません。神を知らず、またキリストを知らない自分の心は、これは捨て続けます。だけども、神を知り、またキリストを知る者としての自分の心は、新たにその人の中に生じ、その人の心です。これは、とこしえに失われない心です。よろしいでしょうか。ここを本当に受け取り間違えないようにしたいと思います。神様の御前で私たちは自分を捨てますが、捨てることをまず要求されますが、でも改めて新しいものとして神様の御前に生き始めます。私たちは神様の御前に自分の心、神のことを思わず人のことを思う心はこれは捨てさせられ続けます。口やまかましく神様が言って捨てるんではないんですね。聖書の言葉がですね、ただただ言葉でですね、口やかましくその人を責め立てて捨てさせるんではありません。その人自身が生きていく道筋の中で万事を働かせて益とするお方ですから、その人自身の生きる全てにおいてそのことがその人に受け入れられるように万事を働かせるということです。スズメの一羽たりとも地に落ちることがないようになさる神様ですから、その人が本当に神の御心を受け入れるように万事を働かせてそのようになせます。だけどもさらにそのように御心を受け止めて生きる自分がここに生ずるということ。この心は本当に確かなものであり、強いものであり、豊かなものだと約束されています。御心がなりますように。新しい心を持つんですね。新しい心。心が変われば見えるものが変わってきます。心が変わればいろいろな判断が変わってきます。心が変わればそこから出てくるものがいろいろと変わってきます。そのようにして御心が地の上にもなるように。また人がそのように変わっていくと、その人だけではない周りとの関わりも変わっていきます。それは確かに種がまかれてことが生じていくように、とても小さな小さな仕方でことが運んでいくかもしれませんが、一粒の種からことが始まっていくわけですね。神様のこれはビジョンです。さらに今日の祈りがこう続いております。そのことだけ見て終わりたいと思います。マタイによる福音書の6章、聖書の言葉通り受け取りたいと思いますが、6章10節、御心が行われますように、天におけるように、地の上にも、天におけるように。天ですね、天。このことを私たちは本当に慰め励ましを得ながら覚えたいと思います。神様の御心が全てであるような天が存在するということです。天、地は神様の御心の前でとても複雑なものになっています。だけども神様の御心が全てにおいて全てである天があるということです。そしてまたこの天はですね、先ほどのこの祈りに先立つ御国が来ますように下ってくるものです。それを私たちが覚えるときに、そこに希望があるんですね。天がある。天に宝を積むとありますけれども、私たちはそこに本当に心をますます置く、そこに心を置いてこそ地の上においては その御心を受け入れながら生きる人々は本当に一心一体、あるいは反対にこの地に飲み込まれるような、とても心細さを覚えるようなことがあるかもしれませんけれども、主の御心が全てである天があるということです。ここに目を向けながら、心の目を向けながら歩んでまいります。主を信じて歩んだ最初のクリスチャンたちは、ここに心を向けて、そこにますます富を積んで、そこに私たちが帰るべきところがあるんだと、そこに私たちの旅の最終目的地があるんだと、こういうふうに信じていったように見えますね。これがとても力を与えたように見えます。実際使徒言行録を見ますと、イエス・キリストを信じてその生涯を終わるときに、あ、天は裂けて神の右にイエス・キリストが立っておられるのが見える、このように叫んで命を終わっていった人の姿を見ます。あるいは黙示録を見ますと、霊に満たされてこの天の礼拝、神様を称えるばかりの礼拝の場に引き上げられて、見るべきものを見て、そして神の国が下ってきて、全ての涙を拭い去ってくださる究極の希望を見せられたヨハネの姿を見ます。私たちもまた本当にこの主の祈りを大切にしてまいりましょう。この祈りを本当に私たちが祈ることができたら、神様の御前でそれこそ私たちも生きるということです。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、主イエス・キリストと主イエス・キリストを使わされた唯一の神を知ることこそ永遠の命であると改めて御前に覚えます。どうかこの命を持つ者、生きる者としてますますその命にふさわしく喜びと感謝と祈りを持って歩ませてください。またここから始まる一週間の歩みの中にはいろいろな煩いがあり、また忙しさがあり、私たちを飲み込むようないろいろなことがあるかもしれませんが、そのすべてにおいてあなたを知る者として生きることができるようお導きください。またこの命に多くの人々が預かることができるように、主を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたままで賛美歌202番の1節2節をもって主を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。